瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。日中暖かい日が増えて過ごしやすい季節になってきましたよね。今日は焚き火などが原因となる枯れ草火災等の防止について、瀬戸市消防本部消防課徳山大蔵さんにお伺いします。徳山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて徳山さん、なぜこの季節焚き火などを原因とする枯れ草火災などに気をつけなければいけないんでしょうか。
はい、この季節は空気が乾燥するだけでなく風も強くなり、火災が発生しやすい気象条件が重なるためです。このような気象条件では焚き火など何気なく行っている行為が比較的簡単に火災につながってしまうため、特に気をつけなければいけません。
なるほど。確かに今日も愛知県内乾燥注意報が出されていたり、空気の乾燥を感じる季節ではありますよね。そもそもなんですが、焚き火をするという行為というのは法律では認められているんですか？
はい、法律では適法な焼却施設以外で廃棄物、ゴミを燃やすことは原則的に禁止されています。ただ焚き火のような軽微なものは例外として認められる場合もあります。
ほう、そうなんですね。では禁止されている焼却行為というのはどのようなものでしょうか。
はい、例えばブロックで囲って作った簡易的な焼却場やドラム缶などでゴミや庭から出た草木などを燃やすことは禁じられています。違反すると罰則が適用される場合もありますので、ルールを正しく理解し適正にゴミの処理をしてください。
なるほど、きちんと知っておかないといけませんよね。でも、いや家から出た雑草だし少し燃やすだけならいいかなみたいな油断があるんでしょうか。
そうですね、枯草火災の原因は焚き火などの焼却行為をしていて、最初は小さな火が風に煽られて周りに燃え広がり、自分では焼却しきれなくなってしまった場合がほとんどで、建物や車に燃え移ったケースもあります。また焚き火をしていて自分の着ている服に火がついてしまう着衣着火で命を落としてしまう事例も全国で発生しています。瀬戸市でも野外での焼却行為による火災は昨年は7件発生しており、今年はすでに4件発生しています。
結構発生率って高いんですね。でもその焚き火をしていてですよ、さっき着衣着火、ご自分の着ている服に火がついてしまうっていうお話ありましたけど、そうしたもので大やけどしたり、ましてや死亡してしまうなんて、これ考えていないですよね。
そうですね、先ほどもお伝えしましたが、普段何気なく行っている行為でもほんの少しの油断で取り返しのつかないことにもなりかねません。
本当に火を扱うときには十分な注意が必要ということのようなんですが、この焚き火行う際にどのような防火対策が必要なのか教えてください。
はい、焼却する草木はよく乾燥させること、燃やす時間に配慮すること、また必ず火のそばを離れないようにして消火道具を用意することも忘れないでほしいです。ちなみに火災予防とはあまり関係ない話になってしまいますが、洗濯物に匂いがつくなどの被害もあるという話も最近よく耳にします。焚き火などの煙の匂いなどで困っているという方は担当課である環境課にご相談されてみてもいいかもしれません。また物を燃やすということは火災の危険性が非常に高まります。何よりも一番重要な防火対策は焼却行為を行わないことです。
なるほど、一番の防火対策、焼却行為を行わない。そうですよね、燃えてなければ何も始まりません。こういう焚き火が原因で山火事になるというニュースも結構ありますよね。
そうですね、 冬から春にかけて林野火災も多くなります。落ち葉が堆積し乾燥状態も続き燃えやすくなっています。焚き火以外にも山菜採りなどで入山する人が多くなり、タバコの投げ捨てや火の不始末も要因の一つと考えています。
なるほど。まだ記憶に新しいところなんですけれども、先日栃木県足利市では山火事発生しましたよね。
そうですね、皆さんの記憶にも新しいと思います。これは2月下旬に発生し鎮火まで23日間かかった山火事で、被害額は約3200万円に上ると言われています。火災の発生するメカニズムは大きく分けると自然発火と人為的要因の2つになりますが、火災を防ぐのは人的要因を排除することです。ご自分の行為で火災を絶対に起こさせないという心がけが大切です。
少しの量だからいいや、自分一人だからいいやってことだけじゃないですよね。いろんな影響を与えかねません。こうした焚き火というのは改めて注意しなければいけないものというのが分かってきた気がします。さて、その焚き火だったり枯れ草火災、他に気をつけるべきことはありますか？
はい、ご自分の土地が空き地になっている場合は、枯れ草の刈り取りやむやみに人が入らないような制限など、特に適正な管理をお願いいたします。枯れ草はとても燃えやすく、タバコの投げ捨てや焚き火などが原因ですぐに燃え広がります。また建物の周りの枯れ草は早めに刈るようにし、刈り取った草などは燃やさずに燃えるゴミとして処分してください。
空き地の枯れ草そのままにしてあるっていうことってそんなに多いんでしょうか？
はい、土地の所有者が枯れ草を放置し、近隣の住民から枯れ草の処理がされずに困っているというお困りの電話が毎年多く寄せられます。その際は職員が現地調査し、火災予防上危険と判断した場合は土地の所有者に対して枯れ草の処理を行っていただくよう電話や文書でお願いをしています。管理が行き届いていないと放火されやすくなりますので、日頃からご自分の土地や建物を適正に管理していただきたいと思います。
はい、そうですね、所有者の皆さんがしっかり管理をすることで少しでも火災になる可能性を減らすということが重要なんですね。さて、今日はですね、枯れ草火災などの防止についてのお話、お伺いをしておりますが、枯れ草火災ってなんとなくその空気の乾燥とかで秋冬のイメージが強い気がしていたんですけど、この時期もまだまだ油断できないってことですね。
そうですね、春はやはり、まだ空気も乾燥していますし、風が、強く吹く日がとても多いので、特に、注意が必要です。
確かに春一番吹きましたよなんていう時とかものすごい風ですから、ああした時に火が発生していたら考えると、それこそ飛び火とかもしそうですし、林野火災になったらもう大変なことになってしまいます。さあ、改めて身近に焚き火というものをする環境があるかもしれません。こうした地域の方、改めて焚き火との付き合い方、安全対策考えていただきたいと思います。そして枯れ草の処理方法についてもですね、建物の周りなどの枯れ草、刈り取ったものは燃やさずに燃えるゴミとして出す、ちょっとね手間かもしれませんが、地域の安全のためにも改めて考えていただきたいと思います。しっかり管理をすることで火災の可能性少しでも減らしていくことができそうですよ。さて、今日は焚き火などを原因とする枯れ草火災などの防止についてのお話ということで、消防本部消防課徳山さんにお話をお伺いしてまいりました。改めて皆さんも枯れ草火災の防止について考えてみてください。徳山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。